特集、楽しい夏を過ごすために、水の事故、熱中症にご注意ください。問い合わせ、伊賀消防署管理課、電話249120、ファックス249111、メール、kanri-fd@city.iga.lg.jp 水の事故を防ぐために二次元コードが掲載されています。海や川などで子どもたちの水遊びが盛んになると水の事故が急増します。子どもを水の事故から守るためには家庭や地域などで水の怖さについて話し合い、危険な場所で水泳や水遊びなどしてはいけないことを再確認するなど、周囲の大人が気を配り、地域ぐるみで安全対策を進めていくことが大切です。屋外での事故を防ぐため、子どもの水の事故は川や海、池での水遊び中に最も多く起こっています。子供は熱中するほど周囲の状況が目に入らなくなります。必ず大人が付き添うようにしましょう。また、ボートや釣りなどの水のレジャー時の事故も後を絶ちません。大人も自分は大丈夫と過信せず、ルールを守り、安全を確認しながら楽しみましょう。水の事故が起きてしまったら、溺れている人がいたら飛び込まずに、周囲の人に知らせて助けを呼びましょう。溺れた人を助けるために水に入るのは危険です。自分の安全を第一に考えましょう。身の回りの水に浮くもの、浮き輪やペットボトル、クーラーボックスなどを投げ入れたり、長いもの、棒などを差し伸べるなど、近くにあるもので救助をしましょう。物を投げ入れるときは、溺れている人に当たらないようにしましょう。近くに AED がある場合は、救助された時のために、すぐに使えるように準備をしましょう。大切な人の命を守るために、目の前で誰かが倒れてしまった時、あなたは助けることができますか？消防本部では、毎月定期的に実技を中心とした、応急手当講習会を開催しています。特別な資格がなくても、誰でも行えるのが応急手当です。適切な応急手当を学び、一緒に日頃から緊急時に備えましょう。伊賀消防署管理課、米島紀一さんの写真が一枚掲載されています。日常生活での事故を防ぐため、水の事故は水遊びやレジャーなどの場面に限らず、日常生活の中でも起こります。大人にとっては危険と考えにくい場所やものであっても、鼻と口を覆うだけのコップ一杯分の水があれば、どこでも事故は起こります。家の中を点検し、子供に危険な場所を教えることも大切です。また、高齢者の入浴中の事故を防ぐため、家族が時々声かけをしたり、入浴を手助けするようにしましょう。水辺で楽しく安全に活動するために、水辺で遊ぶ前に、天気予報を確認しよう。危険な場所を確認し、近寄らないようにしよう。水辺で遊ぶときは、ライフジャケットを着よう。一人で行かない。子供だけで行かない。万が一水に落ちたら、慌てず浮いて助けを待とう。写真が3枚掲載されています。写真説明。写真1枚目。令和4年流水域水難救助訓練の様子。写真2枚目。ライフジャケットは、年齢や体格に合ったサイズを着用しましょう。黄色やオレンジなど、水辺でも目立つ色がおすすめです。写真3枚目。 応急手当講習会で AED の取り扱いを学ぶ参加者。写真説明終わり。熱中症は予防が大事。二次元コードが掲載されています。熱中症はなぜ起こるの？熱中症は気温や湿度が高い環境下で、体内の水分や塩分バランスが崩れ、体温の調整機能が働かなくなり、体内に熱がこもってしまうことで起こります。子供、高齢者は要注意。子供は背が低いため、地面の照り返しにより、高い温度にさらされやすく、体温調整機能が未熟なため、熱中症にかかりやすいです。高齢者は体温を上げるための体の反応が弱くなっています。また、体内の水分量が少なく、暑さや喉の渇きを感じにくくなるため、自覚がないのに熱中症になる危険があります。家族や周りの人は、子供や高齢者の顔色、汗のかき方、服装などをこまめに気にかけ、暑さを避け、定期的な水分補給などを促しましょう。棒グラフがあります。伊賀市の熱中症月別発生件数、2020年から2022年平均。棒グラフ説明。縦軸、件数、横軸、5月、6月、7月、8月、9月の月を表しています。それぞれの月ごとに発生件数をお読みします。5月、3件、6月、16件、7月、30件、8月、30件、9月、6件。梅雨の合間の気温が上がった日や、湿度が高く蒸し暑い梅雨明け前後から、真夏にかけて熱中症にかかる人が多くなります。伊賀市の熱中症救急要請件数、疑い含む。棒グラフ説明。縦軸、件数、横軸、2020年、2021年、2022年の年を表しています。それぞれの年ごとに、救急要請件数、65歳以上の救急要請件数の順にお読みします。2020年、救急要請件数、102件。65歳以上の救急要請件数、59件。2021年、74件。55件。2022年、147件、93件。熱中症を疑う救急要請は、伊賀市でも年々増加しています。その中でも、65歳以上の人が半数以上を占め、屋外に限らず、屋内でも発生しています。棒グラフ、説明終わり。猛暑にご注意ください。気象庁の情報では、今年は例年より高い気温になると予想されています。熱中症警戒アラートなどを活用し、熱中症予防行動に取り組みましょう。熱中症警戒アラートとは、特に暑くなると予測された日の当日や前日に、熱中症への注意を呼びかけるために環境省と気象庁が発表する情報です。暑さ指数が33以上になると予測される地点があるときに発表されます。ニュースや天気予報などで発表状況を確認し、発表があった日はいつも以上に積極的に熱中症予防に努めましょう。環境省の LINE 公式アカウントから熱中症警戒アラートなどの情報を通知で受け取ることができます。詳しくは環境省熱中症予防情報サイトをご覧ください。環境省熱中症予防情報サイトの 二次元コードが掲載されています。熱中症予防行動、体調管理、日頃からバランスの取れた食生活と十分な休養をとるように心がけましょう。水分補給、喉が渇いていなくてもこまめな水分補給を心がけましょう。喉が渇いたと感じた時にはすでにかなりの水分不足です。屋外では日傘や帽子を着用し、なるべく直射日光を避けましょう。朝夕の涼しい時間に行動するなど、外出する時間にも気をつけましょう。室内では、室内温度は28度を目安に、エアコンや扇風機を上手に使い、我慢することなく温度調整をしましょう。熱中症かなと思ったら、熱中症が疑われる人がいる場合は、この後お読みする熱中症の応急処置を参考に落ち着いて対処してください。家族や地域で助け合い、暑さに負けず楽しい夏を過ごしましょう。熱中症の応急処置。もしあなたの周りの人が熱中症になってしまったら、落ち着いて状況を確かめて対処しましょう。最初の処置が肝心です。図があります。図の説明。チェック項目について、はいかいいえで答えて対処法を確認していくフローチャートです。チェック1。熱中症を疑う症状がありますか？めまい、失神、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温。はい。チェック2。呼びかけに答えますか？はい。涼しい場所へ避難し、服を緩め体を冷やす。チェック3。水分を自力で摂取できますか？はい。水分、塩分を補給する。大量に汗をかいている場合は、塩分の入ったスポーツドリンクや経口補水液、食塩水が良いでしょう。チェック4。症状が良くなりましたか？はい。そのまま安静にして、十分に休息をとり、回復したら帰宅しましょう。チェック2、呼びかけに答えますか？で、いいえの場合、救急車を呼ぶ。救急車が到着するまでの間に、応急処置を始めましょう。呼びかけへの反応が悪い場合には、無理に水を飲ませてはいけません。救急車を待つ間、涼しい場所へ避難し、服を緩め、体を冷やす。氷嚢等があれば、首、脇の下、太ももの付け根を集中的に冷やしましょう。速やかに医療機関へ。本人が倒れた時の状況を知っている人が付き添って、発症時の状態を伝えましょう。チェック3、水分を自力で摂取できますか？およびチェック4、症状が良くなりましたか？がいいえの場合、速やかに医療機関へ。出典、環境省熱中症環境保険マニュアル2022。図説明終わり。写真が2枚掲載されています。写真説明。写真1枚目。水を飲む子供の写真が掲載されています。写真2枚目。こまめな水分補給で元気に過ごそう。写真説明終わり。 特集終わり。